こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。免疫超入門は、免疫学者吉村明彦が感染症防御の基本から、アレルギー、がん、老化、脳疾患までを結び直す一般向け科学解説書である。パンデミックを経て、抗体、ワクチン、免疫力といった語が日常化した一方、断片的で感情的な情報も広がった状況を踏まえ、本書は免疫を単なる病原体への防御力として扱わない。病原体を認識し、排除し、反応を適切に収束させ、自己への攻撃を抑えるという精密な調整機構として説明する。中心となるのは、感染防御の複数の層、 B 細胞と T 細胞による獲得免疫、そして免疫反応が過剰または不適切になった際の問題である。さらに近年研究が進むがん免疫療法、免疫老化、認知症や脳梗塞との関連にも視野を広げ、現代医学における免疫学の位置を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、五重の感染防御から捉える免疫の相乗システム。本書の基礎となる視点は、感染防御が抗体だけで成り立つわけではなく、複数の段階が重なる仕組みだという点にある。病原体はまず皮膚や粘膜などの物理的化学的な防壁に遭遇し、それを超えた場合にも速やかに反応する自然免疫が働く。さらに特定の病原体を記憶して強く対応する獲得免疫が加わる。このような相乗の理解は、免疫力を上げるという曖昧な表現を見直す上で重要である。防御が強ければ良いのではなく、侵入経路、病原体の性質、反応の時期によって必要な仕組みは異なるからだ。本書は、感染が成立する過程と防御の各段階を対応させることで、なぜ同じ病原体でも症状や経過に差が出るのかを考える土台を作る。免疫を一枚岩の能力ではなく、多数の部品が連携する生態システムとして見ることが、後に扱われる炎症、ワクチン、がん、老化の議論にもつながっていく。次に、 B 細胞、 T 細胞と抗体、獲得免疫が生む特異性と記憶。獲得免疫の重要な特徴は、病原体をより特異的に見分、再び同じ標的に出会った際に対応しやすくなる点にある。本書では、その中心を担うリンパ球として B 細胞と T 細胞を取り上げる。 B 細胞は抗体と深く関わり、病原体の目印を認識して排除を助ける。対して T 細胞は、感染した細胞への対応や免疫反応の制御などに関わる。両者を区別して考えることにより、抗体検査の結果だけで免疫の全体像を判断できない理由も見えやすくなる。ワクチンの意義も、単に体内に抗体を入れることではなく、病原体への備えを免疫系に学習させる点にある。本書は、感染症流行期に広まった単純化を避け、免疫記憶が有用である一方、反応には多様な要素があることを示す。専門用語は少なくないが、細胞ごとの役割を抑えることで、ワクチン、感染後の免疫、免疫不全といった問題を仕組みに即して理解するための入り口となる。さらに、サイトカインストームとアレルギーが示す免疫反応の制御の難しさ、免疫は殻を守る機構であると同時に、制御を失えば組織を傷つけうる。本書が、感染防御と並行して、過剰な免疫応答であるサイトカインストームやアレルギー反応を扱う意義はここにある。炎症を促す情報伝達分子であるサイトカインは、病原体への対処に不可欠だが、反応が過度に増幅すれば、感染そのものだけでは説明できない損傷につながりうる。また、アレルギーは、本来なら大きな脅威ではない物質に対して免疫系が強く反応する現象であり、防御の精度と抑制の必要性を示す代表例である。本書は、アレルギー反応を複数の型として整理し、免疫の異常を弱いか強いかという単純な軸で扱わない。重要なのは、標的の見極め、反応の大きさ、持続時間、そして収束である。免疫学を学ぶことは、キラ剤の反応を善悪の二分法で捉えるのではなく、状況に応じた均衡の問題として理解することでもある。そして、がん免疫療法を支える免疫のアクセルとブレーキという発想。本書は、免疫が感染症だけでなく、がんの理解と治療にも深く関わることを重視する。免疫系には、異常な細胞を監視し排除する働きがある一方、過剰な攻撃によって正常な組織を傷つけないよう反応を抑える仕組みも備わっている。この抑制機構は、自己免疫を防ぐ上で必要だが、がん細胞が免疫から逃れる余地ともなりうる。そこで、免疫のブレーキを標的にして抗腫瘍反応を引き出す免疫療法が注目されてきた。本書の価値は、治療法を万能な希望として描くのではなく、免疫の促進と抑制が表裏一体であるという原理に置き直す点にある。免疫反応を強めれば効果が期待できる場合がある反面、望ましくない反応への注意も必要になる。がんを免疫学の観点から見ることで、治療の進歩ががん細胞だけでなく、患者自身の生体防御機構をどう調整するかという課題に基づくことが理解できる。最後に、老化、認知症、脳梗塞へ広がる免疫研究の射程。後半で、本書は、免疫研究の射程を老化と脳へ広げる ここで強調されるのは、免疫が年齢とともに変化すること、また脳が免疫と無関係な孤立した器官ではないという認識である。加齢に伴う細胞の変化や免疫機能の変容は、感染症への応答だけでなく、慢性炎症や様々な疾患との関連において検討されている。さらに、認知症や脳梗塞についても、免疫や炎症の関与を視野に入れた研究が進む。本書は、これらの関係を直ちに単一原因や確立済みの解決策として断定するのではなく、医学研究が従来の臓器別の見方を超えつつあることを示す。老化を免疫で止めるといった題材は関心を引くが、読者に必要なのは安易な若返りの期待ではなく、免疫の加齢変化を理解する視点である。基礎免疫学と将来の医療応用の間をつなぐこの章は、免疫が現代医学の共通言語になりつつあることを印象づける。結論として、本書は、感染症やワクチンをめぐる情報を見出しや印象ではなく、免疫の仕組みから考え直したい読者に適している。花粉症や自己免疫、がん治療、加齢、認知症など、個別には耳にしていても相互の関係を整理できていない人にとって特に有益な見取り図となるだろう。医学生物科の初学者にも入り口は開かれているが、超入門という題名から連想される軽い読み物ではない。 B 細胞、 T 細胞、サイトカインなどの用語が続くため、必要に応じて前の章に戻りながら読む姿勢が向く。それでも第一線の免疫学者が防御、暴走、抑制、治療応用を一つの系として語る点は大きな強みである。類書には感染症対策や健康法に焦点を絞るものも多いが、本書は免疫を病気を防ぐ力に還元せず、老化、脳までを含む研究領域として提示する。日常的な健康情報を吟味する基礎知識と、医学研究の現在地を理解する知的な足場の双方を得られる一冊である。ご支援いただける場合は、吉村明彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。